時刻は6時33分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、あげつまゆり子がお送りしています。続いてのこの時間はニュースワンアラカルト。毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門の時間です。
はい、
さあ今日は七夕です。突然ですが、
はい、
彦星が飼っていた動物といえば
何ですか。
彦星や、正解真面目に牛を飼ってましたよね。あの犬牛なんてね呼ばれたりもしてましたけども、そんなわけかどうかわかりませんが、今日は和牛に関する内容をお伝えしていきます。入門先月16日に掲載の和牛世界が狙う諭吉の愛した肉についてピックアップしてお伝えしていきます。
はい、なんか美味しそうな響きですね。
そうでしょう、この時間に聞くとたまらないものがありますよね。霜降りたっぷり 100g 雲仙円もする和牛肉普段なかなか手の出ない高級食材ではありますけれども、はい、実は150年前には和牛肉は高級食材ではなく、
はい、
最下等の肉だったそうなんです。
そうなんですね。
しかし先人たちの努力で品種改良が行われて、今や和牛の遺伝資源イコール精液と受精卵が海外に流出し始めて、
はい、
日本は法規制に乗り出すことを決めたというお話です。
そうなんですね、そもそも昔は和牛って高級な食材じゃなかったってことなんですね。
そのようなんですよ。例えばあの明治時代に学問のすすめを書いた偉人の福沢諭吉は肉料理が好物で、
はい、
若者たちを連れて牛肉をよく食べに行ったそうなんですけれども、
はい、
福沢諭吉は自伝で大阪で牛鍋を食べた1850年頃の思い出を、
はい、
最下等の店だ、
はい、
牛は随分硬くて臭かったなどと綴っているんです。
へえ。
実は江戸時代まで牛というのは農業での労働力ではあっても食べる対象ではなかったそうなんです。
はい、
諭吉が牛肉をよく食べた理由はこれ味が美味しかったからというよりお金に困っていたからかもしれないんです。
はい、
しかし福沢諭吉の活躍とともにすき焼きの原型が庶民に浸透していったそうなんです。
はい、
文明開化の旗印だった諭吉はある意味牛肉文化でも先見の明を持っていたと言えそうなんです。
そうなんですね、福沢諭吉のおかげですき焼きが広まったっていうのは知らなかったです ね。
そう言えるかもしれません、
はい、
それから百数十年を経て今や海外ではこれ現地産の和牛、アルファベット表記の WAGYU 和牛というブランドが確立しています。
はい、
欧米の市場とかスーパーで他の牛肉の2倍から3倍の値段をつける値札も珍しくないそうなんです。
海外の和牛肉というのはどのようなものなんでしょうか。
これ本来和牛肉というのはこのサシって言われる白い脂を豊富に含んで口でとろけるような食感が特徴ですけれども、
はい、
海外で流通している和牛肉はこれ1990年代までに合法的にアメリカに渡った和牛などの遺伝資源をもとに現地の牛と掛け合わせて品種改良をしたものなんです。
はい、
それなので、まあ、日本の和牛とは違いますけれど日本生まれの祖先から受け継がれる豊かな風味が人気の秘密というわけなんです。
はい、日本の和牛と海外のアルファベット表記の和牛、つながりがあるんですね。
そうなんです。そして農林水産省の推計などによりますと海外の和牛の飼育頭数、
はい、
アメリカで9万頭、
ええ、
オーストラリアでは43万頭に上りまして、イギリスやスペイン、ドイツでも急速に生産頭数が増えています。
はい、
とは言ってもこれ海外の和牛同士の交配を現地で重ねていくと、元々のお肉の質が変化してしまう可能性があります。
はい、
そこで和牛の遺伝資源を日本からこっそりと持ち出して日本の和牛に近い和牛の海外生産を企む業者たちが出始めました。
これは穏やかじゃない話ですね。
そうなんですよ。日本の危機感を決定づけたのは一昨年、大阪から中国に和牛の遺伝資源が持ち出された事件です。
はい、
徳島県の畜産業者が遺伝資源入りのストロー365本を これ473万円で運搬業者に売り渡しまして、はい、昨年末に有罪判決を受けて確定をしました。
一生懸命日本で作り上げた和牛が流出してしまうというのは悲しいですよね。
そうですよね。和牛の肉質というのは品種改良の結晶で、これ牛肉に関する本、炎の牛肉教室の著者、はい、山本健二さんは、畜産関係者は優秀な遺伝資源を持つ牛だけを選抜して改良を重ねるとともに、はい、餌の種類や生育環境の技術も磨き続けてきたと話しています。そんな歴史的な経緯を踏まえて、国は4月に和牛の遺伝資源を知的財産とみなす新しい法律を作ったんです、
はい、
そして遺伝資源を不正に流出させた人を懲役10年または罰金1000万円、法人には罰金3億円までを課す刑事罰も設けて、今年秋の施行を予定しています。
はい、和牛の流出がうまく防げるといいですけどね。
牛鍋を楽しんだ福沢諭吉の肖像が今や最高額の紙幣に印刷されて、遺伝資源の不正売買で飛び交っていることを、これ当の本人が知ったら、天は牛の上に牛を作らずとは言わないまでも、不正を行った人に自分で品種改良の技術を磨くようにと諭すかもしれません。
その牛肉を愛した福沢諭吉がちょっと怒り出しそうな案件ですよね。
本当ですよね、
はい、
まあ、日本の宝の横流しをしっかり防ぐ必要がありますね、
はい、
ところで牛肉といえばですけど、よく A5 ランクなんて等級がありますけれども、
はい、
あれがどうやって決まっているかは知っているでしょうか。
そうですね、やっぱりサシの入り方とか柔らかさとか美味しい度合いで決まるんじゃないですかね。
そう思いきや、一部合ってますけれど、牛肉のランクは最高の A5 から A1、次いで B5 から B1、
はい、
次いで C5 から C1 と全部で15段階ありまして、
はい、
まずアルファベットの ABC は1頭の牛から取れる肉が多くなるほど C よりも B よりも A とランクアップしていきます、
はい、
そして1から5の数字の方は脂肪の混ざり具合、つまりサシとか、
うん、
色合いや締まり具合などで決まるそうで、
はい、
味わいとランク付けが直結するわけではないそうです、
ただ単に美味しさだけで味だけで決まってるわけじゃないんですね。
そうなんです。ただ取引価格は A5 が頂点になりますから、はい、まあ、畜産農家はそこを目指すわけですけれども、
はい、
近年は世界的な健康ブームというのもありますから、
うん、
吹雪のようなサシが入ったお肉よりも、はい、あっさりした赤身肉の人気というのも高まっていまして、今後価値観が変わっていく可能性もありそうです。
そうなんですね、うん、私ちょっと話が変わっちゃいますが、先日、はい、畜産の勉強をしている高校生にお話を聞きに行ったんですよ、うん、でその時にも A5 ランクの牛を育てるために頑張ってるんですっていう話をしてたんですよね、
はい、
餌やりだったり適度な運動とか、うん、様々なその管理に力を入れていてって言ってお話をねしていたんですよ、
はい、
でなのでお肉をそういうふうにいただくときには、もちろん命をいただくっていう感謝ももちろんですけれども、うん、改めて作り手育て手への感謝の気持ちを持ちたいなと改めてその時感じましたね。
そうですよ。だから今回のね話にもありましたけど、うん、和牛をねこう一生懸命生み出してきた先人たちの努力もあり、さらにはこの英語をはじめねランクを目指して頑張っている畜産農家の方の思いも詰まってると、
うん、
はい、いうことでね、美味しく和牛をいただきたいものです。
はい、
なおラジオ版入門ニュースの門の放送内容は FM 群馬のホームページニュースワンのページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。